ご神君、一つ、神は我が本体の親祖、信心は親に孝行するも同じこと。金光教の信心の独自性を端的に表現された見教えである。信心させていただいておるうちに、なるほど親だな、親神様だなと実感せずにおられないおかげの世界が開かれてくる。後進の情をもって信心させていただかねばならぬ。後進の情をもってとありますね。親孝行の心、その情ですね。師匠大坪宗一郎氏は、この神様は情念の神様だとも教えてくださいます。そして時には親子の情を持って、時には夫婦の情を持って説いてくださいますね。特に私が、そんなことがと思わせていただいたことは、この神様がいわゆる臨機なさると師匠が表現された時ですね。師匠がそれこそ習い事というのでしょうか、三味線を弾いておられる。そしたら神様が臨機される、まあ焼き餅を焼かれるというわけですね。何に焼き餅を焼かれるのか、まあそれは三味線ということになりましょうかね。三味線を弾くということが、師匠が神様以外のものに何か心を動かしておられるというわけですから、その神様以外のものに心を惹かれるというのでしょうかね、動かすというのでしょうかね、動かされる。その時に神様が焼き餅を焼かれる、まあ臨機なさるというわけです。ということは、神様がまあ四六時中いつも私の方を向いていてくれよと、私以外のものに目を向けたら嫌だよと、まあそういう神様ということではないでしょうかね。この師匠の表現の中で、神様が臨機されるとおっしゃられた時には、まあ私などは、そんなことがあるのかと、まあ驚きましたね。そういういわゆる情念、情愛を持っての間柄というのでしょうか、師匠と神様は接しておられたようですね。そういうこともこれは教えていただかねばわからないことです。師匠からこうだよ、こういう神様だよと教えていただくからこそ、ああなるほどそうなのかと分からされますね。ですから教えをいただくということ、教えを聞く、あるいは読む、その教えに触れるということは大切だということですね。今日いただきますのは、その教えをいただくということがどれほど大切かということなのです。師匠が、信心には修行がつきものです、まあ現代風に言うと修行というと何が何やら分かりませんから、山伏の修行みたいなことになってしまいましょうから、稽古という表現に変えてもいいかもしれませんね。信心には稽古がつきものですと。その何事をするにしても、習字をするにしても、まあ今はソロバンの稽古というのはありませんかね、ほとんど。その野球の選手になるにしても、何の選手になるにしても、サッカーの選手にしても、いわゆるその道を極めるというのでしょうか、には、その道の、まあ何と言いましょうかね、奥側を尋ねるというのか、稽古ですね。稽古なしには上手になりません。水泳をするでも、稽古をせずには泳げませんね。私もどちらかというと金槌ですが、 稽古が足りなかったということですね。信心もやはりその稽古、修行というものがいりますね。その師匠は五つの願い、そして五つの行、信心の行を五つの行として、まあ五つの稽古というのでしょうか。それを日産、調教、信行、信行、家行の行、この五つの行が大切だと、まあ五つの行をしっかりさせていただきなさいと教えてくださいました。日産、それは毎日お参りをする、教会にお参りをするという日産ですね。そして調教、教えをいただくということです。そして信行、信心の行、いわゆる大払い信行と昔は言われましたね。今は廃止信行ですか。神様にその祈りの言葉を捧げる、お礼の言葉を捧げるといういわゆる廃止信行というものですね。そしてさらにもう一つの信行、これは心の行ですね。教えをいただき、それこそ心で練り出しというのでしょうか。心でする修行、自らの心を育てていく、改まっていくという心の行ですね。そして最後の家行の行、いわば私どもはそのなりわいというのか、ただまあ病人の方たちは寝ているのが家行というのでしょうけれども、普通の健康な私たちはやはりお仕事をさせていただく。そのお仕事はお金になることであろうが、ならないことであろうが、体を動かし、まあ日日過ごさせていただく。その日日の、まあ行動とでも言うのでしょうかね。その家業、それを神様の御用としてさせていただく。神様が私に求めたもん、あるいは世のため、人のために役に立つための業としてさせていただく。なりわいですね。ということもありましょうし、その家業をすることの中に心の行をさせていただく。仕事でも嫌なことが起こってきます。人から苦情を言われることもあります。その苦情、嫌なことを、それこそ泥の心で受けていく。家業を、信行を持って取り組むということでもありましょうね。しかしその一番大切なことはやっぱり日産調教の日産、これはなぜ日産なのか。私どもは困った時の神頼み、もうお手上げだ、もう人知人力ではどうしようもない、お医者さんにも見放された、病気を治す手立てがないとなった時に、神様にそうなれば、まあ嫌が上にも神様にお願いしようという気が起きますね。これでは日産ではありませんね。困った時の神頼み、それはそれでいいけれども、困っていない時、日々結構気だらけなおまかないをいただき、何にも問題がない、まあありがたいことだと、その何にも問題にがない時、そういう時にでも神様に心を向けてくれよというのが日産ということではないでしょうかね。問題があるから神様にお参りをしてお願いをするというのではない。問題がない時にでも神様にお願いをして、それこそ問題がないことのお礼を申すこともいりましょうし、その神様に心を向け日産することによって毎日教えをいただくということがやっぱり大切ですね。教えをいただくということ、教えをいただかなければ私どもは分かりません。例えばその常念の神様であるということも、師匠の教えをいただいて初めて分かることであります。そしてまた私どもが生かされている、まあそれこそ空気のありがたさ、健康のありがたさというのでしょうか。健康のありがたさ、健康であることのありがたさ、これは 病気になって初めて健康であった時のありがたさがわかるとよく言われますね。その普通に生活している時には健康であることのありがたさがわからない。また空気のありがたさということもありますね。空気を普通に吸わせていただいている、その空気の中にある酸素の中にあることのありがたさが、酸素がなくなった時に初めてわかるわけです。健康も健康がなくなった時に初めて健康であることのありがたさがわかる。いわばいつもその中に、何と言いましょうか、おらせていただいている。時にはそのことが、そのありがたさがわからないというわけですね。持っている時にはその持っていることのありがたさがわからない。なくして初めて持っていた時の、ああ、あの時はよかったんだとわかる。まあお金などもそうですね。まあ普通にお金が使えている間は別にお金のありがたさというものは感じないかもしれない。しかしひとたびお金に逼迫する、お金がない、支払うお金がない、さあ食べ物を買うお金もないと困った時に初めて、ああお金があった時が、それこそお金というものはありがたいものだなといったようなことにも気づかせていただく。いわゆる今持っているということ、今あるということに、そのことがありがたいということになかなか気づかないものですね。そしてなくしてみて初めてそのありがたさがわかる。これではもう遅いわけです。ですから健康であれば健康であるときに、これはやはり教えをいただかなければ、健康であることはありがたいんだよ、それこそ空気の中に息をさせていただいていることはありがたいんだよということの、その教えをいただいて初めて、ああなるほどそうなのかと分からせていただくことができる。まあそういうものではないでしょうかね。ですからこれは人間として信心させていただくものとして、例えばそれこそ師匠のお徳の中にある、師匠の祈りの中に、その圏内にある私どもだということを教えていただき、分からせていただいて初めてそのありがたさが分かるというものですね。例えば徳切れなどと言われますが、その徳が切れて初めて、あの時徳があった時は、師匠の祈りの中にあった時はありがたかったんだと後で気がついても遅いわけです。その徳の中に浸らせていただいておる時に、徳の中にあることを教えていただき、そのことが分かり、そこにありがたさを感じるのでなければ、亡くなってからでは遅い。もう取り返しがつかなくなりますね。健康でもそうです。お金でもそうです。空気でも、その他いろいろなものが、その中にあることの、今あることのありがたさを教えていただき、なるほどそうだな、と合点させていただく。そういう、そのためには、やはり教えをいただかねばなりませんね。日産、長教です。教えをいただいて初めて、体験というのか、困ることの前にありがたいことを教えていただく。ですからやっぱり教えをまず毎日いただくということがいかに大切かということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。